聖書を読みいたします。エゼキエル書38章10節から23節までです。主なる神はこう言われる。その日お前の心に言葉が浮かぶ。お前は悪い計画を立て、そして言う。私は囲いのない国へ攻め上る。城壁も関抜きも門もなく、安らかに生活している静かな国を襲うと。お前はかつて廃墟であったが、今は人の住んでいる国、諸国民のもとから集められ、国の中心の山々に住み、家畜や財産を持っている民に対して手を挙げ、戦利品を奪い、欲しいままに略奪しようとしている。シェバとデダン、タルシシュの商人たち、およびその富豪たちはすべてお前に言う。お前は戦利品を奪うために来たのか、お前は欲しいままに略奪するために集団を組んだのか。金銀を運び去り、家畜や財産を手に入れ、多くの戦利品を奪おうとするのかと。それゆえ人の子よ、ゴグに対して予言して言いなさい。主なる神はこう言われる。我が民イスラエルが安らかに暮らしているとき、お前は生きり立つのか。お前は北の果ての自分のところから多くの民を伴ってくる。彼らは皆馬に乗っている大集団、大軍団だ。お前は我が民イスラエルに向かって地を覆う雲のように登ってくる。そのことは終わりの日に起こる。私はお前を私の地に連れてくる。それはゴグよ、私が国々の前でお前を通して自分の聖なることを示し、彼らが私を知るようになるためである。主なる神はこう言われる。お前は遠い昔、私がしもべであるイスラエルの預言者たちを通して語ったそのものではないか。この預言者たちは長年にわたって彼らに向かって、私がお前を来させると語った。ゴグがイスラエルの地を襲う日、まさにその日に、と主なる神は言われる。私の憤りは激しく燃え上がる。私は熱情と怒りの火を持って語る。必ずその日にイスラエルの地には大地震が起こる。海の魚、空の鳥、野の獣、地の上を這うすべてものもの、および地上のすべての人間は私の前に震える。山々は裂け、崖は崩れ、すべての城壁は地に倒れる。私はすべての山の上でゴグに向かって剣を呼び寄せる、と主なる神は言われる。人はおのおの剣をその兄弟に向ける。私は疫病と流血によって彼を裁く。私は彼とその軍勢、また彼と共にいる多くの民の上に大雨と雹と火と硫黄を注ぐ。私は自らの偉大さと聖徒を多くの国々の前に示す。その時彼らは私が主であることを知るようになる。続きまして、新約聖書ヨハネの黙示録20章7節から10節までです。この千年が終わると、サタンはその牢から解放され、地上の四方にいる諸国の民ゴグとマゴグを惑わそうとして出て行き、彼らを集めて戦わせようとする。その数は海の砂のように多い。彼らは地上の広い場所に攻め上って行って、聖なる者たちの陣営と愛された都とを囲んだ。すると天から火が降ってきて彼らを焼き尽くした。そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄の池に投げ込まれた。そこにはあの獣と偽預言者がいる。そしてこの者どもは昼も夜も夜々限りなく責め苛まれる。本日は負け組になる覚悟で主イエスを証ししようというお話です。年明けからヨハネ黙示録 に取り組んでいます。1章から順に22章まで進むということになると、肝心なこの地上の歴史の終わりに最後に何が起こるのかが分かるまでに何ヶ月もかかってしまいますので、それならば 先にどうなるのか、結論というか結果を先に見てから、最後に何が起こるのかを掴んだ上で、黙示録をまた1章2章に戻って読み直していこうと思い、今日から月末まで20章以降を扱ってまいります。黙示録の20章というのは、十字架と復活の後に天に昇られたイエス様が地上に降りてこられる、帰ってこられる、その再臨の後の出来事を記しています。再臨の後を20章が記しています。でその前半は千年王国と呼ばれている話です。主イエスを明かしして、そのゆえに斧で首を切られ、殉教した人たちがイエス様と共に世界を千年間統治するということが、この前半に描かれています。千は十の三乗ですので、ある種の完全な数を表しているようです。でこの千年王国は、著者の使徒ヨハネが1世紀の末にこれを記して、それを受け取った初代教会の人たちが信じるようになりました。しかしその後の教会のリーダー、古代教父と呼ばれている方々の間では、ここの20章をめぐって解釈が大きく分かれました。一方でこの千年王国が文字通りイエス様の再臨の後に実現すると考えるグループがありましたけれども、他方でいや、それは文字通りではなくて霊的な話なので、ある意味もうすでに実現しているのではないか、そういうふうに考える、大きく分けて2つのグループに分かれました。で2000年近く論争をしましたけれども、まだ決着がついていません。しかし両者の違いは比較的小さくて、いずれもイエス様の再臨の後サタンが罰を受けるということでは一致しています。それで本文の7節以降を見ていきたいと思います。悪の元凶であるサタン、悪魔ですけれども、底なしの淵に投げ込まれて、鍵もかけられて、千年の間封印を施されて身動きが取れなかったということが、そこまでの話で出てきます。ですから諸国の民を惑わす、信仰が固まっていない人たちを騙す、もしくは信仰のない人たちをますます悪に駆り立てるという働きが、この千年間サタンができなかったということです。しかし千年が経つと、時が満ちると、その悪のリーダーである元凶、元であるサタンは牢屋から釈放されて、なんとシャバに戻っていくわけです。次の8節、自由を得たサタンはこのチャンスを逃さないで、神との決定的な最終戦争の準備に取り掛かります。宇宙から悪の全群衆を、全勢力を招集して戦いに挑もう、世界最終戦争に臨もうとするわけです。集まった軍勢はの数は、海辺の砂の数よりも多かったと分かっています。でこの悪の全軍勢を聖書はゴグというふうに呼んでいます。9節、聖なるクリスチャンの陣営と神様が愛された都エルサレム等をこの軍勢が取り囲みますので、籠城戦が始まるようになるわけです。しかし本格的な戦闘が始まることもなく、あっけなく悪の軍勢は 主イエスの御言葉によって砕かれてしまう。天、すなわち天から降ってきた火によって、サタンをが率いる悪の、宇宙的な悪の軍勢があっけなく、戦う間もなく焼き尽くされてしまうと宣言されています。で、これをエゼキエル書、先ほどお読みした部分を参考にするときに、その時に焼き尽くされたというのは、それ火が降ってきただけではなくて、地震が起きたり氷が降ってきたり、そういう自然災害にやられるということもあれば、他方で一瞬のうちに肉体を腐らせるような疫病が流行ったということも、流行るということで全滅することも起きます。また悪の軍勢の中で内々で恐怖心が引き起こされて、軍人同士が疑心暗鬼になって仲たがいし、しまいには同士討ちをしてしまうということで自滅していくという様子も想定されます。実節では、諸国民を惑わし主イエスと人々を引き離したサタンは火と硫黄の池の中に投げ込まれることになります。すでにそこにはサタンの手下である獣と、13章に出てくる獣と、また偽預言者がすでにその中にいたと分かっています。悪の眼鏡であるサタンは世界最終戦争を神に対して仕掛けようとしながらも、あっけなく制圧され、力を完全に失い、火と硫黄の池で永遠の刑罰を受ける羽目になりました。グーの根も出ないというのはまさにこのことです。で、本文10節までが悪の眼鏡サタンの決定的な敗北、完全な裁きの場面を記しているものです。ですから、サタンによって組み立てられた邪悪な体制とか人間的な習慣、悪い習慣は地上からこの時完全に拭い去られるということになります。他方で、証のために殉教した人たち、地上では負け組ですけれども、この方々は天上において永遠の勝ち組になる。主イエスの再臨によって立場が完全に逆転するということが歴史の終わりに起こるのです。私たちが赴く天国というのは地上と価値観が正反対です。負けた人が勝つ世界になります。で、ここで私たちの日常を歴史的な観点から振り返ってみたいと思いますけれども、 NHK でも今始まったところなんでしょうか、戦国時代、植法政権が終わるという歴史的な事件は、西暦1600年の誰でも知っている関ヶ原の戦いです。で、当時の軍勢の配置図を海外の専門家に見せると、大体口を揃えて西側の秀吉の後継者石田三成がこの戦いでは勝つだろうというふうに皆さんおっしゃるようです。ところが、そこにはどちらの側につくのか立場を決めかねているような軍勢もいて、それが家康側に組みしたので、石田側は負けてしまうわけです。こうして260数年続く天下太平が始まることになります。つまり、日本の政治闘争というのは、勝ち馬に乗れるかどうか、勝ち馬に乗るということが正解だという世界だと考えられます。現代政治でも弱小政党に組みして、どうせ実現できないような政策を謳うよりは、与党との関係を結ぶ方がずっといいと一般には思われています。これを昔風に言うと、巨人、大砲、卵焼きということになるでしょう。 新しい組織に私たちが加わるという時にはどうすれば有利かというと、当然ですけれども、その組織の中で声の大きい人に近づいていくのが賢明ということになります。もし突然何かの間違いで刑務所にぶち込まれるようなことが起こったら、そこで一番幅を利かせている人物にすり寄るというのが、いわゆる社会的な成功の秘訣です。これが日本人のサバイバル術となっています。実は宗教もこれと全く同じ構造を持っています。江戸時代の勝ち組宗教って言ったら、5人組などをこう統率する、仏教ですよね。お寺に行くというのが、お寺に近づくというのが宗教的には勝ち組でした。で、江戸が終わると今度は廃仏毀釈、難しい言葉ですけれども、要するにお寺の勢力を排除して神社によって国を治めようという時代が来るわけです。ですから神社が1945年まで勝ち組の宗教でした。で、9月2日に水売り号の上で署名をするんですけども、そこでアメリカ人がこの国を足掛け7年間支配し始めます。ですると彼らが優遇した宗教は、なんと私たちが信じているキリスト教ということになるわけです。6年半で支配は終わるんですけども、アメリカの影響はその後もずっと続いていますので、最近に至るまでキリスト教というのが勝ち組宗教ではないかと思われるほど優遇されてきました。じゃあ犠牲を払った人は少ないのかというと、そうでもなくて、実は日本でも東京においてもたくさんの方々が江戸時代の初めに殉教しています。1623年の12月になりますけれども、JR 田町駅から品川に行く途中の小高い丘で捕らえられた50名が、江戸中を引き回された挙句に火炙りの刑によって殉教しています。江戸全体で約2000名が殉教したと言われています。そういう時代もありました。しかし今は日本キリスト教団がたくさんの海外からの研究員と宣教師を受け入れて、その関係学校とともに非常に有利な立場に置かれていましたので、もしそういう強い立場を憧れるという方がいらっしゃるとすると、教会に来ても聖書の教えを実践するというよりは、奉仕活動を頑張って、過ごすということにどうしてもなりがちでした。で、このような生き方というのは戦後の教会の多くの教会の流れというのは、ヨハネ黙示録が指し示すような主の弟子の見本からはかなりずれた信仰生活になっています。今朝は負け組になる覚悟でイエス様を証ししようという話です。じゃあ何でもいいから負ければいいかというと、そうではありません。例えばサッカーの試合に出るとすると、ろくに練習もせずに試合に臨んで負けるというのは当然の負けですけれども、もしよく練習し相手のチームを徹底的に研究して備えていったんですけれども、実力が拮抗していて相手がズルで得点する時、自分たちはフェアプレーを貫いて負けてしまうということも起きます。で、今朝はそのようなよく備え力を尽くした上で神様の基準に沿う生き方をするがゆえに負けるという話を覚悟しましょうというお話をしています。戦後の80年間キリスト教会は いい子を生み出す、いい子を育てる宗教じゃないかと誤解されていたんじゃないかと思います。波風を立てず、空気を読み、政治的に正しい判断を下すことによって、周りから受け入れられるいい人になろうと誰もが願っていると思います。しかし本来のキリスト教会の福音というのはそういうものではありませんでした。真の福音というのは、それを語ると結果的に相手の人生の基準というか価値基準を揺り動かし、ひっくり返すほどの力を持っているものです。で、それは本来の福音では お話しすると相手がの存在を揺るがしてしまう、怯えさせてしまう、そういうものが本来の福音でした。10日前に亡くなった河野喜久美さんはそのような福音を握って御国に旅立っていきました。福音伝道は自分が神様から受けた恵みを周りの人に証しすることです。繰り返しますが、その証しというのは危険な要素が含まれています。本人が願わなかったとしても、イエス様が自分に働いた、神の力が自分を満たした、それによって自分はこんな風に変わった、そういう風に証しすることは相手の常識をひっくり返すような力を持ち得るのです。相手を動揺させ、不安にさせ、波風を立ててしまうという結果を招きかねないものです。日本社会ではとても危険な行為と言えると思います。相手を永遠の真理とに対面させる、そういう力を私たちの証は持っています。ですから、世間から認められたいと願っている人とか、周りの人たちから高い評判を勝ち取りたいと思っている人、勝ち馬に乗りたいと願っている人は、教会には近寄らない方がいいかと思います。もしいらっしゃるのであれば、そのような下心を捨てた上でいらっしゃるのがいいと思います。つまり、教会で信仰生活をするというのは、イエス様の十字架の片棒を担ぐようなことだからです。今私たちが認めるべきは、伝道というのがイエス様を証しするということが本質的に危険を伴うことを受け入れることです。意を決して果敢にイエス様を証しして、自分を投げ捨てて負け組になることを覚悟する必要があります。2000年前、イエス様は何の罪も犯していないのに、真理を語り続けることで周りの人たちから煙たがれ、何度も殺されかけ、最後にはローマの権力によって十字架につけられました。使徒ペテロも使徒パウロも同じように殺されました。なぜかというと、その人たちの証とその人たちの生き方が周りの人たちの存在を揺るがしてしまうからです。もし私たちもこの教会の活動を活発にしたいとか、私たち自分自身の信仰生活を豊かにしたいと願うのであれば、私たちもイエス様やペテロやパウロの見本に習えばいいのです。2026年の今、先ほどのお祈りにもありました通り、社会は劇的な変化を遂げています。これから 2,3 年のうちに、もしかしたら500年に一度と言えるような変化が起こるかもしれません。 あまりにも変化が激しいので、子供が親の古い常識にのっとって人生を送るとバカを見てしまうような時代になっています。昔は学歴さえあればいろんなところで通用する時代がありましたけれども、今はその程度の話ではとても社会に役立つ人間にはなりません。高度な教養が求められる時代だからです。その高度な教養というのは、真っ先に嘘を見破る力です。そしてもし可能であれば、さらに未来の社会の構造を見抜いて新しい方向、新しいビジョンを打ち出すクリエイティブな力があれば一層素晴らしいでしょう。で、そのような高度な教育というのは、そのような教養を授ける教育というのは、今の小学校、中学校、高校にはなかなか期待できないような次元の高いものとなっています。そしてそれを教えることができるのはイエス様だけです。ダカンズグキリスト教会は、子供や若い人を主イエスのもとに連れていくという仕事をしています。イエス様と良い関係を結んでいただいて、その人の人生を豊かにする、もし可能であれば一緒にイエス様の御国をこの地上に打ち立てていく、悪を排除し正義の国を作っていく、それがキリスト教会のビジネスです。ですから、この時代の大きな転換期に、差し掛かっている中にあって、キリスト教会はありえないほどの力を発揮する可能性に満ちています。ぜひ一緒に先頭に立ってこの良い働きを進めていきたいと願っています。でもしそうであれば、周りの人たちの顔色を伺ったり、ご意向を忖度したりしながら伝道する暇はあまり残されてないわけです。ぐずぐずせず、教会は福音をズバリと伝えていく責任があるように今感じています。ヨハネ黙示録には鋭いメッセージが記されています。それは、世間全般が闇の力、サタンの嘘に騙された結果、若い世代が日々の生活の充実をめぐって競い合っているという悲しい現実を指し示すものとなっています。またネット空間では、何人のフォロワーを勝ち取ったのかということで競い合っているという現実をもあぶり出しています。またご年配の方々の世代であれば、お金や力や世間的な評判の高さ、良さを求めて争っているという悲しい現実もあぶり出すことになります。イエス様はそんな虚しい競争に首を突っ込むなと教えてくださっています。俺のところに来い、そうしたら休ませてやるぞ、優しく招いてくださっています。今たとえ自分が負け組だと思う人がいたとしても、心配するな、主イエスと共に歩むこと、それが究極の幸せだよというのが黙示録からのメッセージです。なぜならイエス様のもとに神の命があふれていて、そこには新しい創造と、病や傷の癒しと、新しい人生とが待っているからです。地上の歴史に終止符が打たれるとき、信じる者は闇の力、サタンの刑罰に巻き込まれることなく、主イエスが完全なる勝利を一人一人確実に授けてくださいます。そこから私たちには永遠の祝福が始まるのです。その素晴らしいイエス様の王国を地上に立て上げるために、教会の仲間と一緒に働きなさいと私たちは招かれています。素晴らしい特権です。で、このような未来絵図というのは、今この地上で 世間の常識に従って毎日を歩んでいる人たちにとっては迷惑な話と映るでしょう。しかしもし本当に私たちが相手を愛しているんであれば、迷惑を承知で伝えるべきでしょう。福音伝道の働きは弱い人たちだけでは務まりません。芯が太く強い確信を持った人たちが果たしていく働きです。空気を読んで良い子になろうという人に奉仕の働きは向いていません。何が大変か、何が悲しいかというと、今あまりにも社会の変化が激しくて、古い常識にのっとって大人になっていく子どもたちが成長した後に、こんなに頑張ったのに、こんなに誠実に人生やってきたのに、このざまか、負け組になっていくのを今見ているのがとても悲しいです。悲劇的なことが起こりうる時代に、誰が若い世代、子どもたちを正しい方向に導いていくのでしょうか。それは相手の顔色も伺わずにズバリ主イエスを語る人ではないでしょうか。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているから。祈りましょう。天の父なる神様、主イエスを通して永遠の真理と祝福とに招いてくださり、周りの方々をも救い出す働きに私たちを任命してくださったことをありがとうございます。どうぞ私たちを通して、私たちを用いて、周りの人たちに命と恵みを分かち合う働きをさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。